旅鉄路線図。今回の路線は両毛線です。この路線は群馬県前橋市新前橋から栃木県小山市小山駅までを結ぶ全長 84.4km の路線で、駅数は18。1884年明治17年に日本鉄道として新前橋から前橋が、1888年明治21年に両毛鉄道として小山から足利までが開業。その後くっつきまして、1889年明治22年に電通しました。それでは今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
どうも、栗原かげりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、両毛線です。
ビーグルって B 級グルメですか？
B 級です。
いや、両毛線 B 級じゃないですよ。
今 B 級っていう言葉が流行ってるから、これね、
だってね、佐野のラーメンでしょ、
はい、
足利のそばでしょ、
はい、
もうすごく歴史と由緒あるグルメじゃないですか。
そういう意味では B じゃなくて
A でしょ。
A ですね、はい、これ
A グル、
A グル、
はい、
ちょっとなんか ベーグルみたいですけどねA 級グルメファンにもたまらないですよ、
はい、
麺街道として JR がキャンペーンを実施したこともあるということで、はい、このあたり後でご紹介しましょうかね。
はい、
両毛線でございますが、歴史的な経緯としてはですね、
はい、
前橋から西側と東側、
はい、
で大きく、まあ、分断して別々の経緯があります。もともと新前橋から前橋までが、日本鉄道として、まあ、ほとんどもう国策みたいな感じで伸ばしていたと、
はい、
あとは地元の、路線として両毛鉄道が小山から足利までをどんどん伸ばして、そこからさらにぐーっと桐生までつなげてっていう感じですね、
はい、
伸ばしていったのが、この両毛鉄道、
はい、
合わせて両毛線と今現状になっておりますなんで両毛っていうかというと、なんで両毛というでしょう。
これ地域名じゃないですか。
そう、もちろんそうです ね。例えば、まあ、水郡線とかだったら、
はい、
水戸と郡山だから水郡なわけですよ、
はい、
じゃあ両毛線は県なんですよ。
上毛、
はい、
地方でしょ。
上毛地方ですね。
もう一つが
これはですね、僕はあの、はい、なんか勉強しましてですね、
ほうほうほう、
群馬とか栃木っていうのはケヌって言われてたんですよ。毛が生えてるの毛に野原の、うん、でケヌって呼ぶんですよ。でその、群馬の方が上津ケヌ、
なるほど。
で、栃木の方が下津ケヌだったんですよ。
なるほど。
でそこから入って、まあ、上津が高津家になって、
はい、
下津ケヌが下津家になる、
はい、
毛が2つだから両毛
お
なんですってよ。
はい、ここ試験出るからな。
出るよ、
は
い、あの両毛ってそういうことなんだそうですね。
ああ、なるほどね。
あのよくね、あの東部でも特急で両毛ってありますけど、うん、なんで両毛なんだろうなって思った人は謎が解けましたね。
なるほどね。小山とか足利とか、まあ、下野の国とか言うけど、そういうことなんですね。
両毛鉄道はなんでこんな路線を引いたのか、はい、小山の方に結ぼうと思ったのかというと、はい、名産品を運びたかったんですよ。はい、と何が名産かというと、
はい、
この地域で盛んに生産されていた生糸、
はい、
有名ですね。
有名ですね、
はい、それから、まあ、その生糸を使った桐生織、
はい、
などの織物の輸送のために、建設されたんですって。
そうですね。
そういう歴史的な経緯があったんですね、はい、それはこう昔なんでここを通したのかっていうのを紐解くと、もともとその名産が何だったのかとかね、
はい、
商人がいたのかとかですね、その経緯紐解くと面白いですね。
そうですね。
で現在はもう本当に普通に通勤通学のお客さんがいっぱいいると、
はい、
で学校も結構多いんですって。沿線
両毛線は本当にあの線形がね、まっすぐまっすぐ町と町を直線で結んでいった結果、
そうそう
そう、くねくねっとなってるでしょ。
そういうことですね、
はいはい、
そう
だからそうですよ。これはね、同意だと思いますけども、
はいはい、
まあ、桐生と前橋を直線に結ぶのではなく、伊勢崎を経由するがためにカクンカクンと曲がっていくと、
もう本当に分かりやすく都市と都市をまっすぐ結ぶっていう、
はいはい、
だからこうギザギザになってるんですよね。
そうですね。でそのおかげで、
はい、
上毛電鉄が存在することができたと。
ギザギザになってるところをまっすぐ突っ切るっていうような形で、
そうですね、あの北側の山のふもとの集落を一個一個丁寧に結んでいったのが上毛電鉄だと思うんですけど、
中央前橋から錦織を、
はい、
その、まあ、ギザってなってるところを補完するかのように、
そうですね、
結んでおりますね。まっすぐ結んでいます。
はい、
はい、
桐生と伊勢崎を経由して前橋へ行く両毛線が、まあ、三角形の2辺で、でもう一辺を上毛電鉄という、そういう感じになってますよね。
伊勢崎経由しないのが上毛線、上毛電気鉄道上毛線というのがありますね、
はい、
あとは、まあ、この両毛線とライバルというか、まあ、あの性格が違うんですけど、東京の方に行きたい人はですね、
はい、
小山経由で乗り換えるよりも、まあ、東武乗っちゃうと。
まあ東武ですよね。
東武伊勢崎線だったんですが、この春からですね路線名変わったんですよね。
正式に変わったんですね、あれね。
あれ正式に変わったんですよ。東京スカイツリーライン。
いや、なんかあれ僕最初聞いた時は本当に相性だと思ってましたね。
そうですね、あの湯煙なんとかラインみたいな感じだと思ってました。
浅草から東武伊勢崎線とか行ってて、もうみんな日光とか鬼怒川行っちゃうじゃないですか。
あーそっか、
はい、で今度は伊勢崎線の名前を奪われ、東京スカイツリーラインですよ。
伊勢崎なぁ、伊勢崎町ともね、なんか間違えられるし、横浜の。
いやで僕ね聞かれたことあるもん、あの、はい、日光に行くあの特急 で伊勢崎っていうのはどこなのみたいな、
はあはあ、
いや伊勢崎は通らないよ、これはこっちにやってねって。
まあでも名前つけたくなっちゃうぐらいのこの群馬の、まあ、いい都市なわけですよ。まあ、なので両毛線を経由して JR で行くっていうよりは、東武に乗って東京に直結しちゃう人は多いですね。
そうですね、僕も新しい渓谷鉄道しょっちゅう行きますけど、うん、両毛線経由で行ったのは1回か2回ですね。
そうですよね、どうしてもその、地域輸送に、
うんうん、
地域輸送専門って感じです。
はい、
だからまあ学生が多いんですけどね。
そうですね、
はい、この沿線でですね分かれていく私鉄、上毛電気鉄道であったり、
はい、
直行するのが東武スカイツリーラインだったりですね、
はい、
ありますが、この他に、桐生から渡良瀬渓谷鉄道が走っております。
はい
はい、
この辺の桐生のあたり の、
うん、
あの鉄道路線の複雑さ、
うん、
もうね本当に頭がねウニになりそうですね。
相席の愛にオイルっていう字の多いですね。相生、はい、とか西桐生、桐生、渡良瀬渓谷鉄道と上毛電気鉄道と、両毛線、東武もそこから分岐してますしですね、
はい、
もうっていう感じですね、これ。
そうなんですよね、
大阪、奈良とかあの辺にはこういうのが結構
あ
路線図として、
はい、
これまとめたらいいじゃんっていう感じのこうごちゃごちゃごちゃってなってますけど、この桐生の近辺もこういうのがね、見えますね。
そうですね、
うん、大学のね1年の時に免許をですね、合宿免許で取ったんですよ。
お
合宿免許の即時校、足利自動車教習所だからね。
なんか聞いたことあるような気がする。
そう、僕が初めて曲作ったのその自動車学校だったんですよ。
よくわかんないですね。
なんか暇だったんでギター持ってったらですね、そこであのみんなと別れを惜しむ歌をですね、
はい、
作ったのが僕が曲作った最初の場所なんです。
合宿で、
合宿でだからね、足利市とそのあの何特急、その時急行でしたね、
両毛
両毛
が、
両毛はですね非常に思い出が深いです。でなんでその足利市のあたりとか渡良瀬川のね、はい、渡良瀬橋とかあるじゃないですか、
はい、
中橋とかこのあたりのですね夕日とか景色ね、あの森高千里さんの歌になった時に、俺も超俺も大好きな町って思って、八雲神社早お参りしたみたいな、
うん、
非常にですねいい雰囲気のあるね足利の町ですよ。
お
僕大好き。
この間の水戸線の時から熱くなってますね。
やっぱね、自分のこうなんていうの、過ごした町っていうのを語れますよね。
そうです
よね、好きですよね。足利駅なんですけども、機関車が止まってますよね。かつて、
はい、
両毛線の貨物列車の牽引で活躍したEF60 が鎮座増し増しております。生態保存です。
あ、そういうのも保存されてるんですね。
そう、暮らしを見つめております。オブジェだったやつがまた走るっていうことがあったじゃないですか、うん、石崎のですね化粧寺公園というところで、
はい、
余生を送っていた C61、
うんうん、あ、そうか、あそこにいたやつなんだ C61。
そう、石崎にいたんですよ。
あ、
置物だった機関車をメンテして、
はい、
また走らせて、
ふんふん
ふん、群馬には SL ありみたいな。
そうですよね、もう2台も走らせるとすごいですよね。
すごいですよね。まあそれですごくみんながね興奮して喜んだと。以前はその化粧寺、花っていう字に蔵っていう字に寺、
はい、あの、まあ、思い出しました、超レトロな遊園地になってるところですね。
そうです、そうです。桐生の駅からは渡良瀬渓谷鉄道、
はい、
ありますからね。これもともとあれです、足尾線、
足尾線、
そうですね、国鉄足尾線です。この足尾線といえばもう鉄道ファンにはもうたまらない、
宮脇先生の
伝説の地という感じもしますよ。
そうですか、
ちょっと光を放っている
よね。
麻東駅、
まあ、環状の地ですよね。
そうですね、僕は最初知らなかったんですけど、
はい、
渡良瀬渓谷鉄道はですね、僕あの車両の中で、あのなんていうの、車両の形がいくつか、あの茶色いボディのね、
はい、
ちょっと痛みが来ている最近、
あのレールバス、そうですよね、
機動車なんですけども、こう、
うんうん
う
ん
う
ん、
上がてっぺんがこうカクってなってるんじゃなくて、
はい、
丸みを帯びたやつがすごい好きで、
あ
クリデンっぽいやつ、
はいはい、ありますね。
そうそうそう、
ちょっと大型の方の、
そう、あれがね、可愛くでっかくてごくつくて可愛いっていう、あれに会えたらいいなって思いながら、こう渡良瀬渓谷鉄道が止まってるかなっていう風に見るのが楽しみ、
あ
そういういつも楽しみでしたね。この両毛線もあの130円大回りの、
はい、
ルートの中でも使える路線ですから、
まあ、そうですね、
楽しみとして僕はありました。
うん、
美味しいものがいっぱいあるのに食べれないジレンマ。
130円ですもんね、
最悪です。やっぱりあの美味しいもの、さっきの話をしましょう。これあの美味しいものがいっぱい並んでおります。
はい、
はい、ぜひ皆さんこれ降りてもらいたいんですけど、桐生のうどん、
そうですね、
そしてですね、足利はそばなんですって。これはですね、やっぱり好きなのが佐野ラーメン。
まあそうですね、
独特のあの竹踏みの縮れ麺、
はい、
佐野で降りて佐野ラーメンを食べるのが贅沢だと思っていたのでもうわざとですね、青春18切符のあまりの1枚を使って、
はい、
佐野に降りに行くっていう、
お
わざわざやりに行きましたよ。
行きましたか。
そのぐらいあの好きな佐野の町です。
うん、あ最近はねラーメンっていうとなんとか系なんとか系って言って結構、
うん、
あの濃い味の濃いタイプが流行ってますけど、
そう
す佐野ラーメンみたいなこう昔ながらのちょっとあっさり系の、
あっさりしてます、
もう由緒正しき関東の醤油ラーメンっていうのがいいんですよね。
いいですね、俺もすっごい好きです。あのちなみにこれあの、ラーメンの持ち帰り用自動販売機がありましたね。
そんなのあるんですか。
そう、あのピーって押してゴトンって出るあのこうお土産用の、
お土産用が出てくるんですね。
やつ、あのよくお土産屋さんで売ってるようなあれが自動販売機がありましたよ確か。
昔はねうどんの自動販売機とかありましたけどね。図鑑にも載ってたな。あのもうその場で丼で出てくるんですよ、カップ麺でなくて。
ありました。俺
あったでしょ昔、
田舎のねドライブイン的なところにあった。
そうそうそうそう、であと何秒何秒みたいな感じ
バサッて出る。
バサッ、
懐かしい、そんなんありましたね。うわ、容器がプラスチックでね。
そうですそうです、
なんか懐かしいな。
佐野ラーメンの自動販売機もそんな感じだったら楽しいのに
ね。他にもね、あの、まあ、この B 級グルメと呼ばれている
羊
毛線、石崎にはもんじゃ焼きが有名だそうです。おって感じですね。
月島ではなく、
うん、あとね桐生にはですね、あの先ほどのうどんの他にもソースカツ丼、
はい、あこっちなんか僕知ってますね。
これはあのキハの助役が気に入りそうな場所ですね
人形町の
栃木県の栃木って駅があるんですね、
うん、
ここはですねじゃがいも入り焼きそばっていうのが有名だそうです。
じゃがいも入りがポイントなんですね。
確かにじゃがいも入りって聞かないです
よ、ね、うん、ホクホクしてるんですかね。
お腹にはたまりそうですよね。
うん、
うん、あとですね郷土料理、まずやっぱりこれは上州といえば焼きまんじゅう、
はい、これは有名です ね、
ね、そこからさらに長野の方行くとおやきの方になっちゃうんですけど、
はい、
焼きまんじゅうっていうのが、上州の名物。どっちかというとパンに近い感じ、
はい、
パンに近いものに甘くて濃厚な味噌だれを塗ってジューッと入れて食べる。あー食べたい、それが出てきた。小腹空いた時には最高ですと。いいですね、うん、安いしということですね。群馬で美味しいものとしては有名なのがけんちん汁の中にうどんを入れたおっきり込み、
おっきり込み
というのがあるそうです。
ほ
ー、なんでこういう美味しいものがいっぱいあるのかというと群馬県というかこの北関東のこの辺りはですね、
はい、
小麦の産地なんですって。
なるほど、
うん、日清製粉が設立されたのはですね、
うん、
両毛線の近所館林なんだそうです。
ああ、館林が創業の地なんですね、
うん、そうそうそう。なんで、まあ、館林といえばまあ東部ですけどね、
はい、
その辺も小麦の産地ということでこの辺りも由来があると。
なるほど、
美味しいものいっぱいありますね。なんか創業はこの辺だったそうですね。先ほどの絹織物、これ群馬はやっぱりあの富岡とかもそうですけど、
はい、
やっぱり絹織物産地、
そうですね、生糸の産地ですよね、
養蚕ですね。石崎絹織物産地だそうです。桐生もそうですね、はい、あと僕はよく分かってないんですけどみんなが言うんですけど、
はい、
国定忠治の、町である国定に着きますっ って言われるんですよ。
なるほどね。
で国定忠治っていう名前はよくインプットされてるんですけど、あの赤城の山も今宵限りしか知らないんですよ。
僕もそれしか知らないです。
何の人なのかさっぱり僕清水の次郎長は分かりますけど、はい、国定忠治が何の人か僕は分かってません。
さあ調べましょう。
調べましょう。はい、調べました。
はい、
次郎長っぽいっていうところは僕は合ってました。
おお、
あのあれですよ、橋脚です。
なるほど。
あの任侠、
はい
ね、これは、名前は地元 の, くあのこの国定っていうのは場所があの国定の人だから国定
っ
ていうふうに名乗ってるんですって。本名は長岡忠次郎っていうんですって。
お
で、幕とあの幕地打ち、
はい、
幕府となって上州から信州一帯で活動し、天保の大飢饉で農民を救済したんですって。
おお、博打で違いますね。
まあでもそういうことですよ。博打で儲かった金をみんなにばらまいた。
なるほどね。
あのよく講談とか映画、演劇、こういったのの題材になる。
あの赤城の山も今宵限りかっていうシーンの解説をお願いします。
はい、調べません。もうあのみんなで調べてください、
はい、
なんかそういう劇の中の一個なんですよ。
はい、
はい、あとはですね、沿線では岩宿、ここはですね、うん、あの遺跡があるそうです。旧石器時代の遺跡があります。さっきの足利は足利学校がありますし、これ足利学校日本最古の学校でございます。室町幕府の足利氏が発祥した場所でもありますね。はい、東の小京都って言われてます。すごいね、綺麗な街並みですね。
はい、
はい、佐野といえばラーメンのほか佐野厄除け大師
行きましたよ僕。
これは正月になると絶対ね、CM 流れるじゃないですか。
はい、
なんか知ってますよね、関東の人って。関東三大師ですよ。
佐野厄除け
大師、もうあの声がもうこびりついちゃって、あもう年末かっていう感じで。これじゃあ三大師ってなんだろう。あの川崎大師と西新井、うん、そんな厄除け大師、佐野厄除け大師があります。
はい、
あとですね、やっぱ車窓で気持ちよくですね高架を走るようになるのが前橋近辺ですね。
ああそうですね、
うん、この辺からね遠くのその赤城山とあのだんだん町になっていく前橋の町とね非常にこうあのなんだろうね、僕小山の側から行くことが多いんですけど、
はい、
ああもう終わっちゃうなっていう感じが感傷的になってしまいますね。
小山駅に入る前、
はい、
で川を渡ると昔は小山遊園地が線路の近くにあったような気がするんですが、
そうですね、今もうなくなっちゃってますね。はい、小山遊園地ですよね。
これも関東の人にしか分かりませんね。
今はもうそれなくなっちゃって、足利
ハーベストウォーク、
あそうね、ハーベストウォークになっていますね。はい、見どころいっぱいありますね。なんか
こうやって見るとそうですね。
ね、足利フラワーパークっていうのがあります。足利のすぐ隣の富田駅にありまして、
はい、
これはですねゴールデンウィークに開催される、もう年間を通じて多分一番これ盛り上がるんじゃないかっていうのが大藤祭り。
大藤祭り、
うん、藤が有名なんですって。おー、足利発小山行きの臨時普通列車が出たりとか上野いわき大宮から臨時快速が走ってきたりとか、
はい、
であのこの間やった水戸線を通ってきたりとかね、大藤祭りっていうのは人集まるらしいです。
行ってみたいですね。
小山花火大会、足利花火大会とかがあったり、はい、栃木秋祭りっていうのがあったり、結構祭りもねちょこちょこ開催されていて、いいですよ。以前その乗り入れの話をちょっとしたいと思うんですけど、
はい、
1998年頃まであったらしいんですけど、水戸から小山を経由して、
はい、
小山で一回折り返して桐生に向かう、
うーん、
水戸線と、両毛線を
直通する
ですね列車があったようです。
はい、
これはねあの高校生の帰宅時間帯に走ってたそうですね。
あ、まあ、今もね臨時列車でそういう列車ありますけどね。
なんかこう今結構分断されてますよね。
まあそうですね、
あんまりそこで直通っていう感じはそんなにないんですけども、
はい、
あった時期もあったあと快速があった時期もあった。
お
でも超一時期でした。1996年の話でございますが、
はい、
桐生から小山までの間を足利佐野栃木って止まるやつがあったんですけど、
うん、
あんまり人が乗ってなかったらしくて、すぐなくなったらしいです。
うん、
お試しだったらしい。あのあれみたいな、あの
ナ
ルト金時ライナー、ナルトと徳島を結ぶようなね、あれもやってみたけどダメだったっていう、
全然乗らなかったってやつですよ ね
着席のお金払うだけ無駄みたいな、
うん
ね、そんな感じで、一時期だけ走る快速がありました。あとはですね上野の方から直通で急行列車があった ことがあったんですって。
おー、ありましたっけ。
うん、これがですね、上野から小山経由で桐生とか高崎方面まで走っていたのが、
はい、
渡良瀬っていう急行があったんです。
あ、あったような気がするな。
あと今でも走っているのが、まあ、赤城赤城っていうのを走ってます。これはあの、高崎方面から前橋に入っていくやつですよね。
はい、
これ特急じゃなくてもいいんじゃないかなっていう。湘南新宿ラインとかでも十分早いんじゃないかなと思ったりします。
あ、まあ、それでね、前橋側には赤城があって、小山側には両毛線には入らないですけど、栃木っていうのがありましたよね。
ああ、そうだったんだ。
でもあの栃木の方はもうそれこそね、停車駅も湘南新宿ラインと同じだったから、
うん、
もういいじゃんってことで2009年ぐらいになくなっちゃいましたよね。
そっか、利便性っていうか安く乗れるから、
はい、
相性のついてた列車がなくなったっていうことなんですかね。
うーん、まあそう、
有名、お金払わなくていいよっていう、
はい、
でもなんか逆にちょっと相性欲しくないですか。
うーん、
赤城とか言うと俺今日赤城に乗ってさっていう感じだけど、湘南新宿ライン乗ってさとかだとちょっとなんか味気ない感じがしますよね。
あー、確かにね。
なんかね、だからね、なんか可愛い愛称つけたらいいのになとか思ったりしますけどね、快速とかにもね。
でもね、あの案内が面倒になるらしいですね。
ああ、そうなんだ。
はい、電光掲示板のプログラムとか面倒みたいですよ。
ああ、
だから愛称ってのはもう養蚕島以来減少傾向ですよね。
景井さん、どっちがいいですか、列車の車両。あの115系と107系。
はい、ああ、その2つだったら115の方が好きですね、僕。
やっぱボックスですからね。
はい、
ね、あの奥なんかビル奥台もあるし、
うん、
窓辺にこう寄りかかりながらね、
はい、
車窓を楽しむ。
ああいう湘南タイプの電車はもうこの高崎の115とあと中央線の115、
あ、
これしか残ってないですよね。
そうですよね。ここはあの湘南色がまあ走ってるわけなんですね、
はい、
あの上越線と同じような感じなんですけど、
はい、
1985年ぐらいにちょこっと、はい、スカ色もいたらしいです。
ああ、そうなんですか。
あとですね、2004年の10月ダイヤ改正までは高崎桐生間にかけて185系が走ったりもしてた。
おお、
ね、まあその昔ですね、結構ね。
今赤城が185ですよね。で
もそうですね、電車じゃない客車の5両車が入りましたね。
ああ、そうなんですか。
ちょっと前じゃないけどかなり前です。1996年、1996年、平成8年ですけども、ベルギー国王が栃木を訪問されるということで、
はい、
天皇皇后が、ま、お招きをされたんですかね。
うーん、
1号5両車が、小山から足利まで入りまして、この時 EF5861 が牽引をいたしましたね、
はい、伝統ですね。
うーん、もう堂々たるという感じですよね。
うーん、でも小山から足利までだったのか。
そうだったみ
たいです。もったいないな。
そんな感じでですね、この両毛線、僕はもう130円の旅で、
はい、
音楽を聴きまくった記憶がたっぷりとありますね。ヒップホップとか聴きましたね。
ヒップホップ、
僕も全然こうあのね、ヨーヨーとかいう感じじゃないんですけど、
はい、
ああいう感じのノリを理解しようとですね。
お、両毛線でヒップホップですか。
勉強で聴くヒップホップです
よ。うーん、
食べ物が食べたくて降りれなくて悔しかったっていう。
まあこれからもバンバン降りていただいて。
そうですね、はい、これ降りてこその両毛線なんで。
そうですね、
ぜひ皆さんも美味しいもの食べに、
はい、
ね、出かけてみてはいかがでしょうか。
はい、
ビーグルファン推薦の路線、両毛線のお話でした。
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、
店がにぎわってまいりました。
はい、おばちゃまたちが、
ね、おばちゃまたちね、みんなね、いいわねっていう感じでですね、で姫はそれに対して泣き叫ぶ。だんだんと
そろそろ限界が。
姫がですね、ちょっとご機嫌斜めな状態になりましたので、僕一人で進めたいと思いますね。浮草さんからいただきました。いつもありがとうございます。皆さんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。かげりさん感情の地が水郡線で、路線図が水郡線、水戸線と生まれ故郷や今住んでいるところと非常に縁がある路線なので嬉しくなりました。水郡線が退屈というご意見は非常に納得です。そうですよね、つかみどころのない感じというかね、ここが見どころですっていうのはなかなかこうね、分かりにくいところでもありますけれども、水戸から、いわき石川まではお尻は痛くなるし、単行本読み終わって退屈で大変でしたと いうことなんですね。茨城県北は車社会なのでなかなか電車に乗る機会がなく、鉄趣味をなかなか楽しめないところがありますけれども、細々と長期休暇の際に、続けていますということでね、いただきました。ありがとうございます。水郡線時々こうね、東北に向かうときに趣向を変えて乗ってみようって思ったりしますけどね、時間がかかるけどもそれを楽しむ方向でみたいな、そんな路線ですね。メッセージどうもありがとうございました。来週こそですね、みんなで揃って、旅鉄部進めていきたいと思いますので、ぜひ聞いてください。それでは今週もいい旅を、いってらっしゃい。